今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めていらっしゃった方、久しぶりに来られた方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎します。私たちの教会は、いつだってあなたのためにというキャッチフレーズを掲げています。あなたが素晴らしい生涯を歩み、素晴らしい歩みを全うしていただくために、その助けになりたいと願っています。ぜひ、どんなことでも遠慮なくお声をかけてください。礼拝が終わりましたらロビーのところにいますので、教会について知りたいこと、ご自身について知っておいてもらいたいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも結構です。私たちは今日こうしてここでご一緒に礼拝していますが、親子室で礼拝をしている方もあります。インターネットでこれのメッセージをご一緒に聞いている方もあります。それぞれに、神様が語りかけてくださることを信じています。今日、私たちが聞く聖書の御言葉が、それぞれの歩みに良いものをもたらしていくように。6月のこの礼拝では、ルカの福音書の前半のところを読んでいます。イエス・キリストのお姿、そのなさったこと一つ一つを見ながら、イエス・キリストとはどのような方なのだろうか、またこの方はどのようなことを願われて歩んだのだろうか、そのことを理解しようとしています。今日のところに、イエス・キリストが驚いて、立派な信仰だと言われたそのことが出てきます。ご一緒にこの立派な信仰とはどういうものなのか、そのことを理解しましょう。今日のところで登場する人物は百人隊長です。百人隊長というのは、ローマのその統治をそのところに実現するために隊がこう常駐していまして、そこを統率している隊長になります。千人隊というのが組まれていて、その中に百人隊が10個、あるわけですね。リーダーは千人隊長です。そのもとに百人隊長がそれぞれ置かれて、そこに百人隊が形成されている。言ってみれば、この百人隊長というのは、中間管理職に当たるわけです。上は千人隊の長というリーダーがいて、下には自分が統率するべき100人の隊がいて、その責任を任されている。私たちは普通、中間管理職というと、その枕言葉としてどういう言葉を思い浮かべるでしょう。大抵、悩める中間管理職というのではないかと思います。上は上で好きなことをこうしろ、ああしろという、それをしなければいけないと分かってはいつつも、現場の者たちが、部下の者たちが、そんなことできっこないじゃないか、こういう風になってほしいという風に下からもまた要求がある。その板挟みになって苦悩するのが中間管理職。しかし、今日出てくるこの百人隊長の姿から、私たちは、大いなる中間管理職の姿を見ていきたいと願うんです。その姿はどういう姿かと言いますと、神様から委ねられた良いものを持って、日々の歩みを収めているもの。しかもそのことが、下から突き上げを食うのではなくて、喜ばれ歓迎されている姿です。一言で言うと、神様と同じ方向を向いて、神様の道からを信じて歩んでいる姿になります。今日、その姿をこの百人隊長の歩みからご一緒に見ていきましょう。7章の2節から少しずつ読んでいきます。ところが、ある百人隊長に重んじられている一人のしもべが、病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださりをお願いした。 百人隊長が統率しているその隊の中に、とても能力のある素晴らしい信頼できる部下しもべがいました。しかしその彼が今病気で死にかけてしまっている。彼のことを案じた良きリーダーである百人隊長は、彼をどうにか助けてやりたいと思いました。そのことというのは、ただ単にこの人が仕事ができるから優秀な兵士であるからということ以上のようです。しもべというふうな言葉には、自分の子供を指すかのような言葉が使われています。あたかも自分の子供であるかのように、その部下の一人一人を大切に目を留め、心にかけ、世話をしていたようです。そういう一人が、命を失わんばかりの状態になっているというので、その時イエスのことを聞きつけた百人隊長は、この人に助けてもらおうと使いを送りました。誰を使いに送ったか。ユダヤ人の長老たちです。なぜか、その方が来てもらえる確率が高くなると思ったからです。百人隊長はユダヤ人ではありません。イエスはユダヤ人です。ということは仲間のユダヤ人を使わせた方が仲間同士話が通じるでしょう。しかも、ユダヤ人の長老たちを送りました。街道の責任を持っているこの地域の有力者たちです。彼らの言うことなら聞いてくれるだろう。そう思ってユダヤ人の長老たちを送っていったわけです。その前提としては、この人たちは多分自分の言わんとしていることをちゃんとイエスに伝えてくれるだろう。もちろんユダヤ人ではあるけれども、とこの人を使いに出していきます。すると、この使いに出されたユダヤ人の長老たちが、百人隊長の言うべきことを代弁することはもちろんのこと、はるかにそのことを上回って、熱心にお願いしたということが書かれています。4節から。イエスのもとに来たその人たちは、熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスのもとに行ったユダヤ人の長老たちは、あの人はそうしていただく資格のある人です、と熱心にお願いしたと言います。ただ来てくださいと言ってますという以上に、あの人はそうしていただく資格のある人です。私たちのためによくしてくれた。その地域のために尽くしてくれている。街道を、シナゴーグを建てるときには大きな尽力を取ってくれた。そういうあの人のためにぜひ来てください。と彼らはお願いをしたというんですね。少し資格ということを考えてみましょう。私たちは資格というのはとても大切なもの、あるいは持っていると便利なもの、良いものと考えています。なぜかというと、資格があるとできることが増えるからです。例えば、入場資格、参加資格というものがあります。何歳以上とか、そういうのですね。資格を満たしていると入場することができます。参加をすることができます。でも資格を満たしていないと入場することができない、参加することができない。その違いはどこから出てくるのか。資格を満たしているのか満たしていないのかです。その一つのことによって、そのメリットを受けられるのか受けられないのかが変わってきます。また、資格というのは多くの場合、自己 PR にも用いられます。履歴書の資格、特技という欄に。何々の検定に何級を取っています。こういう能力があります。その意味は何でしょう。私はこれだけのことができると認められたものです。どうぞ私を使ってください。私はこうこうこういう身分を保証されたものです。どうぞ私を信用してください。私はこういう良いものですよ。それを裏付けるのが資格ですね。 しかし、ここで彼らが資格と言っているのは、自分で自分のことを PR する資格ではありませんでした。この人はそうしていただく資格のある人です。自薦と他薦とでは大違いですね。私にはそういう資格があると言って願い出るのと、この人にはその資格があると言ってもらえるのとでは大違いです。この人はその地域で一緒に歩んでいる、人種的に言えば向こう側の、決して仲間とは言い難い向こう側の人々から、あの人はそうしていただく資格のある人とイエス様に推薦してもらえた人物なんです。私たちのことを考えてみるとどうでしょうか。私はこういうふうに言ってもらえる歩みをしているでしょうか。神様の前に私のことを指さして、この人はそうしていただく資格のある人ですと言える歩みをしているだろうか。しかも私のことをなんとなく知って、遠くから良いところだけを感じ取ってくれている人ではなくて、最も身近で私の裏も表も良いところも悪いところも長所も短所も全部知っているその人が私を指して、この人はそうしていただく資格のある人です、最も身近にいる友人が、最も身近にいる家族がそう言ってくれる歩みをしているだろう。そのことは、この百人隊長について言えば、立派な歩みでそう推薦してもらえる人だったというんですね。ここまでのところに書かれているのは、ユダヤ人長老たちが見た百人隊長の姿です。言ってみれば、立派な人ということができるでしょう。立派な人としての姿。そしてここから6節から読み進めていくと、今度イエスが見た百人隊長の姿が出てきます。その姿は一言で言うと、立派な信仰者の姿です。そしてイエス・キリストは、そんなに素晴らしい歩みをしてきたのか、なんと立派な信仰者だろうと言ったのではなかった。人の間でどう評価されて、どう受け入れられ、どう尊敬されているかを立派だと言ったのではありませんでした。では、イエスは何を立派だと言ったのでしょう。そして立派な信仰者の歩みはどうして立派な人としての歩みにつながっていくんでしょう。そこを見ていきましょう。イエスがユダヤ人の長老たちと一緒に行かれます。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られました。おそらく一行の中で一緒に行っていた人たちが、じゃあ私先に行ってきますと言って、百人隊長の家に走って行って、ご主人様、イエスキリストが実際に来てくれましたよ、もうすぐそこまで来ていますよと知らせたのだろうと思います。その時百人隊長は、今度は友人たちを使いに出してこういうふうに言いました。主よ、わざわざおいでにならないでください。お前が呼んだんだろうっていう話なんですが、そういう野暮な突っ込みは無用です。なんでそんなことを言ったんでしょう。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから、私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。ここに 立派だと言われた信仰者の二つの側面が出てきます。一つ目の側面は、この百人隊長のへりくだった歩みです。百人隊長がへりくだって、私にはその資格がないと言った。一緒に歩んでいたユダヤ人の長老たちは、この人にはその資格があると言いました。でも当本人の百人隊長は、いや、私にはその資格はないのだと言ったんです。なぜでしょう？あのユダヤ人に良くしてくれたのは、街道を建ててくれたのは誰だったんでしょう？弟だったんでしょう？イエス、違います。百人隊長です。同じ百人隊長です。でも、私にはその資格がない。なぜか。彼は、それを、神様の前にポイントを稼げる善行の良いことの一つ一つとして数えていなかったんです。彼は神様に向かい合って、私はこれをしました。あれをしました。これもしました。とポイントを積み重ねて、どうでしょうという気持ちでこれをしていたのではなかった。いや、むしろ神様がこの人たちをご覧になるのと同じ側に立って、同じ方を向いて、この人たちのためにしてきた。だからそれは神様の前に誇って、これをしました、あれをしましたというようなものではなかった。なすべき分当然のことをしただ。与えられた立場、与えられた力で、目の前にいる人たちと、共に生活にする人たちと、一緒に心を合わせて心を込めてやってきたこと。それは、何が誇ることではない。ただすべきことをしてきたという自覚なんです。ですから、わざわざ来ていただく、そういう資格は私にはない。確かに良いことをしたと言われるけれども、それは当たり前のことをしてきたんだ。なすべきことを託されてしてきたことだから。だから、わざわざおいでくださいませんように、ただお言葉をください。このただという言葉、今回は、たった一つ小さな、わずかなという意味のただに、対比されているのはわざわざという言葉です。わざわざ足を運んできて多くのことをしてそのことをしないでください。ただお言葉をください。あなたがここに足を向けてくださろうとしたそのことだけで十分です。あなたが私のたちのことを聞いて心に留めてくれたそのことだけで十分です。だからそのお言葉をただください。それ以上のことに私は与えするものではないのだから。そう言って彼は言葉をくださいと願いました。そのことはもう一つの側面であるイエスの権威に対する信頼ということとセットです。立派な信仰者の片方の側面はへりくだった。自分自身を正しく知っていた、わきまえていた、へりくだった歩み。そしてもう一つの側面は、神様を正しく知っていた、神様の力を正しく信じていた、その権威に対する信頼です。自分を正しく分をわきまえ、神様の力を大いに信じている、その姿。どんな風にイエスの権威に彼は信頼していたんでしょう。八節のところにこう出てきます。と申しますのは、ただお言葉をいただかせてください。必ず癒されますから。と申しますのは、私も権威の下にあります。千人隊長は私の上にいる。私の下には部下の。私も権威の中で生きている。その私が、私のもとにも兵士がいて、その人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。これをせよと言えばそれをする。権威っていうのは力というのはそういうの。 だからもしあなたが病を癒えよと言えば、そのことが必ずその通りに実現する。悪しき者よ去れと言えば、必ずその悪しき者は去る。祝福を宣言すれば必ずその祝福が来たる。権威ある者がこうすると言えばその通りになる。それが力であり権威だ。イエス・キリスト、あなたは全世界をすべ納め、そこに良きものをもたらさんがために御業を行ってくださるから、その力を、権威を私は信じる。だからただお言葉をいただかせてください。あなたは良きことを実現される神。良きことを図る。良きことを願い。良きことをもたらさんがために、御業を行われる方。実は、百人隊長はこの神様と同じ方を向いていたんですよね。この神様と同じ方を向いて、人々に良きものをもたらさんがために、カペナウムの人たちのために尽くしてきた。街道を建てる必要があるといえば、そのために尽力してきた。彼らに良きものをもたらすために、与えられた立場を使い、力を使い、財を使い、時間を使い、彼はそのために取り組んできました。それよりもはるかに大きなスケールと大きな力と権威の中で、神様は今ここに良き技をもたらそうとされている。同じ方を向いて同じ路を取る私は、この神様の力の支えの中でこのところに向かい合って、そして今ここにそれがなる。信じて、その姿にイエスは、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがないと言って驚いて称賛された。立派な信仰とはどういう信仰なのでしょう。それはこうです。神と同じ方を向いて、そこに表される道からに信頼する歩み。神様と同じ方を向いて歩み、そこに表される神の力に信頼する歩み。そこに、この人はそうしていただく資格のある人です、立派な人ですという受け入れられることがあったというんですよね。ここには大いなる中間管理職といったその人の姿が出てきます。天のすべ納められるその神ご自身が、ここに置き、使命を託し、ここと向かい合って歩むようにと言われた、そこで神様ご自身の力を信じながら歩んでいる。そのことが現場の人、向かい合う人、その人にも喜ばれ、感謝され、この人は立派な人だ。百人隊長は立派な人だと言われるために歩んでいたのではありません。そういう意味で立派な信仰者だとイエス様が言ったのではありません。イエス様が立派な信仰者だと言ったのは、神様と同じ方を向いて、自分が何をしたかではなくて、そこに表される神様の力を信じながら、愛を持って仕えた歩みを指して、信じた歩みを指して、立派な信仰だ。私が何者ではない。私はなすべきことをしているだけ。神様の託されたこと、命じられたこと、それを私の喜びとして使え。ことをなしてくださったのは神様。その姿。神様と同じ方を向いて、神様の力を信頼して歩む。その百人隊長の姿から、お一人お一人に二つのことを問いかけたいと思います。一つは、 あなたが取り組むことは何ですか？あなたが取り組むことは何ですか？神様と同じ方向を向いて、あなたが今置かれたところ、人間関係その中で、あなたが取り組むことは何ですか？これが一つ目の問いかけです。二つ目、そこに表される道からを信じていますか？そこに表される神の力を信じていますか？ここから私たちは生活の場に戻っていきます。神様がそこに置いた私たちの場所です。神様が私たちに願い、目の前に繰り広げられるその現実の中で、あなたは取り組もうとしているのはどんなことですか？そしてそこに神様ご自身が権威を持って力を持ってあなたと共に御業を行ってくださろうとして、そのことを信じますか？お一人お一人の歩みが神様と同じ方向を向き、そこに表される神の力を信じて歩むものであるように心から願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。